皆さんこんにちは。きびだんごは10周年でした。今回もお付き合いください。石谷正樹さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、松崎さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
で、司会は中村が務めさせていただきます。そしてですね、今回も引き続きですね、はい、小野満さんがいらしてくださっています。よろしくお願いします。
はい、前回は、なぜか
車の中からだったから、
車の中
からあれもすごかった、
はい、あの自宅からなんでちゃんと配信環境を整えてもらいました。
はい、
ただちょっと昨日風邪をひきまして、喉があれですけど、お、熱はないんで、
はいはいはい、
はい、ちょっとあれですけど、
うん、よろしくお願いします。
むちを打って
とにかくビタミン C を取って
過剰摂取、
そうそう、なんで、うん、下谷さんのアドバイスでオレンジジュースとポカリセットをいっぱい買ってきました
素晴らしい、
はい、
大事、はい、はい、ありがとうございます。
で、なんで五郎丸さんまた来ていただいたかっていうと、まあもうすでに、スタートしてるんですが、ルッキンググラス GO のクラファンということで、今日はその話をぜひしたいなと。で、この収録してる段階ですが、まだ1週間経ってないですが、すでに 1000% 超えたという感じで、まあ、なんて言えばいいんですかね。その筋の人たちは多分見れば即ポチるという内容では、はい、あると思いますので。
その筋の人たちには、
はい。要はその今までこういうものを見てきた人たちからすると、おー、すごいの来たっていうのは、はっきりあるので、要、すごいの来たっていうのもあるし、ちょっと今までと違う方向性のものが来たっていうところも含めてあるので、もう、初動は、に関してはまあそれはそうだろうっていう感じなんですね、僕としては。はいはいはい、あの人類の夢なんでね、これは
すごい人類の夢、
要は裸眼でこんなこういうかぶり物とかをせずに立体的にものが見れるっていうのは、これは人類、いくつかある人類の夢の一つです。
確かに、
はいはい、
そうですね、
二次元ですもんね。そう
そうそうそう。
まあ、映画に例えると、うん、あの、はい、スターウォーズのレイヤ姫、あの、最初に R2D2 が出てきて、うんうん、シュワーンってホログラムを出すじゃないですか。
はい。
とか、あとなんか、バック・トゥ・ザ・フューチャーの、なんですかね、サメがボーンってこう出てくる。
そうそうそう。
まあ、なんだろう、なんか、20世紀に思い描いた未来みたいな。
そうそうそう。
いつかは映像が立体化するんだよね、みたいな。浮き出てくるよね、っていうのを、まあ、ある意味、ずっと夢見てた方々なんですよ。その、ルッキングラスファクトリーって会社が。はい、で、うんうん、社長のショーンは、まあ、MIT 出身で、
うんうん、
あの、もうずっとそんなのやってきて、
うん。
で、クラウドファンディングも今回で5回目ですかね。6回目ですかね。
キックスターター。5回目ですね。
5回目ですね。うん、キックスターターの常連で、僕もすごい初期からバックしてて、
はいはい、はい。
まあ、松崎さんもそうだと思うんですけど。
そうですね。
まあ、ずっと同じことやってるんですよ。あの、物を立体に出したいみたいな。
だから、はいはいはい、
一貫してて、コンセプトと。うん、で、まあ、毎年毎年ブラッシュアップさせてって、ついに、うんうん、まあ、コンスーマー向けというか、個人でも買えそうなものを出したっていうのが今回のルッキングラス GO ですね。
はいはい、へぇー。
そうなんだ。だから、アプローチがいろいろあるんですよ。立体的に物を見るっていうのは。うんうん、で、まあね、ちょい前だと、これも五郎丸さん絡んでた、もちろんものですけど、この、とりあえず被るっていう方法がまず、
はい、ね、オキラス。
うん、オキラスをはじめとする、ね、はい。っていう方法が一つあるし、で、あと、今でも普通にあるものとしては、やっぱ映画館でありますよね、3D。こう、こういう、なんか、
メガネ
を、メガネみたいのをこうかけて。
そう、それが一般的な、なんとか夢の国とかにもありますよね。はい、
そうそう。
昔からあるんです。
ありますよね。うん。
そのカーメガネとかね。
うん。で、あと、なんか一瞬だけちょっと流行った 3D テレビ。
うん。すぐ消えてきましたね。
はい。あれはもうなんか1年ぐらいで終わっちゃいましたけど。
うん。
うん、あれはまた、その、やっぱ専用メガネがやっぱり必要で、うんうん、じゃあ例えば3人、4人って見ようと思ったら、見る人の人数分だけメガネが必要になっちゃうんですね。
ほう。
はい。で、それって、こう、ね、本当の意味での、こう、自然とこう、立体的にものが見えるっていうところにたどり着けてるかっていうと、だから映画みたいに、こう、お金払って、 この2時間とか3時間だけやるっていうものであれば、はい、まあそれでもいいんですけど、そうじゃないものを、ルッキングラスの皆さんはやっぱり言ってる。で、裸眼のいいところはとにかくその何かこの見る側が何かこう装着しなくていい、
うん
うん、そうなんですもんね。
ってことは同じものをその何人かが同時に見れるっていうことなんですよ、うん、そこが非常にやっぱり大きいところで、はい、
彼ら の, あのすごい初期のプロタイプを今日持ってきましたよ。
お、
ほ、見たい、
はい、
え、
これ
あーなるほど、
最初これだったんです。
カエルっぽいのがいるけど入ってるのはカエルではない。
ない
ないんだ。
これはレジンで固めた。まあでも彼らはこれを持ってベンチャーキャピタル回って資金を集めに行ったと。これのディスプレイを作るんだと、うん、すごくないですか。
伝わったんですかそれ。
なんかカレー出たらしいですよ、
すごい。
ちなみにこれこの仕組みもキックスターターでクラウドファンしてます。
彼らがやった一番最初のやつですよね。
そうそうそう、だからこれが、まあ、ある意味原理施策でこれをディスプレイ化するんだっていう、もう2014年ですかね、19年ぐらい前かな、彼らが起業した時にからずっと同じようなことをしてて、最初はこれだったんですよね。だから思いは変わってないわけですね、
うんうん、
立体に見える何かを作るっていう。そうで、これ僕が3、4年前かな、もともとそのルッキングラッシャーって結構交流があって、日本に来た時にいつもディスカッションしてたんですよ。僕の会社も来てくれて、で、うんうんうん、CEO が来た時にこれもらったんですよね。最初の本当に初期プロトなんだよって。
すごい。
そうそう、だからその時代から結構やり取りしてて、で、今までは本当ボランティアで手伝ってて1円ももらってなかったんですけど、そう、まあ多いんですけどそういうので、今回行き先はですね、松崎さんからランチに誘われたんですよね、確か。ちょっと相談がありますって。その時は何か言わなかったんですけど、ちょっと五郎丸さんに相談がありますって言って、で、ランチ行ったんですよ。なんかあれでしたっけ、スンドゥブでしたっけ。
ああ、そうだそうだ、スンドゥブの美味しい店
に行きましたね。スンドゥブの美味しい店に行って美味しかったんですけど、そこで、あ、実はですね、今度ルッキングラス社が、まあ、新製品を出すと。でその時はもう写真も何もないんですよ。で、すごいコンシューマー向けで良さ、すごい良さそうですと。で、きびだんごにコンサルで入ってほしいみたいなね、話が聞けると。で、あ、もう全然ルッキングラス前から、みんな、そのね、ショーンっていう CEO と日記とか、まあ、結構みんな知り合いでよく飲んでたんで、あ、全然手伝いますよって言って。で、まさきさんに、あ、じゃあ、ゴロマンさんやってくれるっていうので、いますね、みたいので、今回のきびだんごをお手伝いするみたいなのがまた始まったわけですね。もう面白い縁ですよね。だから、X6000Z があって、ビクシオン01があって、今回も繋がるみたいな。
インスタコードもそうですね。
インスタコードはね、僕全然絡んでなくて、グリファンさんで僕はあれを買って、うん、グリーンファンディングで買って届いて、で、よかったんで、ゆういちさんっていう作った人に会いに行ったんですよ、僕の方から。
うんうんうん、前回ね、お話しいただいてましたね。
そうそうそう。だから、そうですね。でもまあ、基本、きびだんごつながりで、人の縁が広がってるっていうのはあります。
うんうん、ありがたい話ですね。うん、
で、その筋の人たちは、まあ、正直言って、こう、説明不要なんですけど、
うん、
ゆこさんよくわかんないって感じですよ、
ね。そう。
絶対わかんないですよね、こんなの。
そう、先ほどの夢の国とかで小さい時かけた、すごいって思った印象はあるんですけど、うん、それは携帯で見れるんだよね。
違います。
え、違うんだ。
携帯電話では、
あれだし、携帯電話じゃないの。
携帯では見れません
。携帯にあれをパカッとか乗っけるんだと思った。
あ、違う違います。
サイト見たんですけど、あれ自体は携帯ではないわけですね。
そう、専用のデバイスです。
あ、そっか、それでいいんだ。
あの装置が携帯サイズってことです、
はい、
ポケットサイズ。
なるほど。
じゃああれを持ち歩く。
そうか。皆さん
間違えないで。違うよ。携帯で見れるわけじゃないよ。
別に持ち歩かなくてもいいんですよ。
そう、持ち歩かなくても
いい。昨日は、スマートフォンで普通に写真撮ったりするじゃないですか。
うん、そうそう。
それがちゃんと空間で残るって感じですね。
はいはい。
で、その空間表示するためのディスプレイです。ルッキングラス GO は表示キーなので、どっちかというと。見るためのデバイス。
それを勘違いしたんですね。はい、スマホで撮った写真を写せる。
そう。それだけだと、ただのフォトフレームですよね。
うんうん。
うん、じゃなくて、空間で撮れるんですね。ここがピンとこないと思うんですけど、うん、今までの写真って、平面の 2D じゃないですか、はい、あくまで写真だから。はい、じゃなくて、まあ、今後、トレンドが変わってって、空間で録画とか、空間で写真を撮る時代が来るんですよ。
うんうんうん、
それこそ、今度、うん3月ぐらいに来年出るアップルのビジョンプロ、はい、これも売りは空間動画を再生するっていうのを売りにしてるんですよ、
う
んまあ、全然ピンとこないと思いますけど、うんうん、つまり今までのスマホで動画を撮ってもまあなんでしょうね
奥行きは感じるけど 2D ですよね
あくまで 2D なんで、
はい、
ただこれからの動画撮影って完全に空間を撮るようなトレンドに変わるんですよ
ちょっとフォローというか説明すると、今、スマホで撮って、スマホで見るときって、うんうん、その空間のためのその 3D、奥行きの情報って、見るっていう意味だと、全然使ってない、
はいはい、
ように見えるじゃないですか。うんうんうん、でも実は使っていて、例えばそのポートレートモードとかって言って、はいはい、人間の顔が綺麗になって背景がボケるみたいなのあるじゃないですか、はいうん、あれは実はその深度情報を使ってるんですよ
あちゃんとデータを取ってるんですね
そうなんですデータ要はその後ろにあるものは後ろにあるものとして扱ってる、
うん、
手前にあるものは手前にあるものとして扱っている、うん、でそれを使ってこう要するに写真を処理してるから、うん、この人間だけが綺麗にバッと見える
ん
だけど
いい、う
んそれをそのまんま 3D 情報のまんま表示させるってことです。
それをただスマホだとそれは綺麗に映らないから専用のデバイスで見ましょうっていう
ことで。そうそうそう。だからオキュラスとかはそれを被ることで立体に見ましょう。
うんうん、
でロッキングラスは被らずにそれを実現させましょうっていうことなんです。
でもそう考えるとデータ量めちゃめちゃ多い感じですか？
動画は、動画の場合はそうですね。
ちょ
う
ど、動画の場合は
今、これ買ってきたんですけど。
はいはい。
iPhone 15 Pro Max。
15? うんうん、
はい。
今買ってきたんですか？
もう、一昨日ぐらい。まあその空間、これじゃないと空間動画撮影できないですね。
そうなんですよ。
あ、3つないとその。
いや、2つでいいです。この上の2つを同時に使って、左目と右目みたいに撮るんですよ。で、これだと、マルチビューで撮れるんで、MV、なんか、ヘブ C っていうんですかね。HVC でっていうフォーマットがあって、それは確か1秒間に 120MB ぐらい。
うん。
はい。
ですね。
かなりでかいんですけど。はい、これ撮ると、ビジョンプロで空間のまま見れると。
うん。
なので、例えばお子さんの誕生日とかクリスマスとかをこれで撮っておけば、将来自分がその場にいるように見えるみたいな。
は
ぁ。はい。だから例えば、写真に最終的に写真にするかもしれないけど、うん、こういう風にもできるし、う
ん
うんはい、こういう写真も出せるわけですよ、うんね、あとはまあこういうのとかも
ある程度ですけど、
ね、そうそうある程度ですけどもちろんそういう立体情報を持ったデータっていうのはもうすでに実はいろいろ出てきていて、うん、でそれを見るためにどうしましょうっていう話の手法の一つっていうことなんですよね
うん、
うんうん
でもそこ以外はできないんですか？
いやいっぱいあります
よ。あるんですね。
はい。でその立体情報っていうのは実は人間の写真あとその、空間を撮る以外にも実はあるわけですよ。でそれが要は普通の、VTuber とかが使っているような 3D のアバターデータですね、
うんうんうん、
それも表示できる。もともと 3D データなのでそうするとそれがここに浮かび上がるわけです。
はいはい。
うん、
なんか3D で見れるディスプレイっていうのは実は VR とその今回のルッキンググラス GO 以外にもあるんですけれども、
うんうんうん、
やり方がちょっと違っていて、うんうん、見る人の目がどこにあるかっていうのをカメラでトラッキングして、はい、その目の場所に合わせて左右違う映像を見せるみたいな、そういう高度な ディスプレイもあるんですね、
うんうん、
ただそうすると問題があって一人でしか見ることができないんですよ。だから横から何々って言って覗き込んでもその人にはなんかガチャガチャしてる映像しか見えない、
うんうん、ソニーの ELF SR1 とか2ですね。
うん、ってことは今お話しされてるやつはどこから見てもいいんですか？ルッキングラスは。
そうです、
そうなんです。何人でも見れるの？
はい、
何人でも見れる、
まあ100人でも、
はい、見ている人に合わせてそのなんていうか画像が表示されるように作られてるんですね、
うん、
だから右から見る人には右から見た映像、
ちゃんともう、はいはい、同じものが見えるというよりはちゃんとその位置でずれて見えて
るんです
。そうなんです
、ね、40視点ぐらいあるイメージですかね。
そうですね、だから常に50から100のその映像を出してるっていうふうに言ってましたね、
うんうん、なんかそれはちょっとすごい感じがしてきました。
そうなんです。でこの立体映像を見るときにこのみんなで見るっていうことがとにかくできなかったんですよ、
うん
うん、でこれは僕ちょっとあの IT メディアの方に書いた記事でも書いたんですけど、人類の夢って言ったのは、まあまあ、その辺の話とつながるんですけど、要はこのトライアルってもういろんな会社がいろんなやり方でやり続けてるんですよ。
任天堂から。
で、そう。で、その中でおそらく今までで最もその数多くやった会社が実は任天堂で、
うん、
で、一つは 3DS っていうやつですよね。
うんうんうん、はい。
こうやると、実は 3DS ってカメラもついてて、あれ、レンズ2つついてて立体的に撮って立体的に見るっていうことができる。う
ん、はい。
で、あれは、こう、微調整、こういう時によって、その立体の度合いを変えたりとかっていうのができたっていうのが一個あって、で、もう一個が、バーチャルボーイってやつで、それはこう、覗き込むやつなんですよ。
うんうん、
本当に今のヘッドマウントディスプレイの先
が、うん。ゴーグル型ですもんね。
はい。ただし、画像が赤で、
うん、一色。
一色。
ゲームボーイみたい。
あ、でも本当にそう。ゲームボーイの立体版と思います。
楽しみ。
で、覗き込むは、色は赤だわっていうので、
うん、
非常に親御さんの受けが悪かったんです。
そう。何をしてるか分からないところ
。光も目が悪くなりそうみたいな。
あ、石谷さんが止まった。珍しく。
お、止まった。
本当だ。
止まってますね。ちなみにそのバーチャルボーイ作ったのは横井軍平さんって人で、
はい、
バーチャルボーイが大失敗したからもう一回別プロジェクトをやるはめになって、
うん、
でその結果ゲームボーイが生まれたんです。
え
すごい話です、
ね、ゲームボーイの先だったんですか？
そうそう、ゲームボーイの前にバーチャルボーイがあって、横井軍平さんはそれ作ってもうやめ会社辞めようとしてたらしいんですけど大ごけしたから、
うん、やめるにやめられ
ない。やめるにやめられなくて、ゲームボーイを作ったらしいですよ。
逆にいい話。
すごい
です
ね、
なんか、
ゲームボーイ。任天堂のヒット、大体その横井軍平さん絡んでますね。
へぇ
ー。どういう頭してるんですかね。もうなんか、すごい。変な人ですか？面白い。
変な人ですよ。任天堂がテレビゲーム、もともとなんか任天堂の清掃員かなんかなんですよ。掃除してて、うん、横井軍平さんって。
はい、
掃除してて、なんか、それかなんかで声かけられて、手伝ってとか言って、筆頭商品を乱立させた。
いやいやいや、ちょっと飛びすぎですよね、うん、話が。
すごいですね。
掃除してて、
確かに。
なんかアドバイスとかが良かった。
横井軍平さんの本めっちゃ出てるんで、
読む
と面白いです。すごい有名な話、あ、言葉が、枯れた技術の水平思考っていうのがあって、
うん、
要は、もうコモディティ化した技術、枯れてる技術を、うん、垂直じゃなくて水平に並べて組み合わせて新しいの作ろうっていうのをやってた人です、う
んうん、へー、あー戻ってきた、
お戻りになりましたね。
おかえりなさい。
すごい面白い話してましたよ、
軍平さんの話横井軍平さんの話をちょっとしてました。
これ録音は続いてたの
か、続いてるっぽいですよ。レッグの話ですから、
はい、下にさんいないねって中での話は続いてます、
うん、はいはいはいはい、
多分
復帰した、
はいはい、復帰しました。で、今、バーチャルボーイの話。
バーチャルボーイの話まで
行った。
うん、ニンテンドーさんはずっとね、3D をチャレンジしてたって。その前のファミコンもありましたからね、実は。ファミコン 3D システム。
ありましたっけ、
うん、3D あったんですか？
やってるんです。
で、
あの、 本当に古いやつでこうそのレンズを使ってこうやって立体的に見せるみたいなやつも、
うん、
昔から実はあって富士フィルムがやってたりとかもねしてたんですけど、うん、でそのあれの本当問題点があって、
うん、
そのバーチャルボーイの中でも最も良かったゲームが実はマリオーズテニス、後にそのマリオテニスって連綿と続いていくシリーズの一番最初のやつって実はバーチャルボーイだったんですよ。でなんでかっていうと、立体空間だから奥行きがある方がゲームとして楽しいんですよ。
テニスはね、
そうテニスこう行くじゃないですか、
ね、うん、はいはい、
だから立体的ゲームとして非常に楽しかったんですよ。楽しかったんですけど、で僕猛烈にうまかったんですよ。
はい、
ハードモードで、16人が8人かのトーナメント戦をやって、優勝するまでワンゲームも落とさないぐらいの腕前だったんですよ。
すごっ。ワンゲームも？
ワンゲームも落とさない。
すごい。
でしかも全キャラクターでそれが可能だったんです。でも誰にも見せられないんですよ。
あ、そっか、自分だけの世界ですもんね、
は
い、あー、
そうなんです、
悔しい、ね、
これね猛烈に悔しい。
下見さんすごいって誰も言ってくれないわけですもん
ね。誰も言ってくれない、誰も言ってく
れない。確かに
本当にそうなんですよ。でそれはこうね、せっかく面白いものを見たらみんなで見たいわけじゃないですか。でそこがやっぱりできないっていうのは、その何、そのコンテンツとしてはねやっぱり足りてないですよね、
うん
うん
うん、
今はね本当にゲーム実況っていうのが一つのジャンルになっちゃうぐらいですもんね、
う
ん、
そうです
よ
ね、
なおさらですよね、
うんうん、でその裸眼で人間は何も何か追加することなく見れるっていうことをそのずっとと探求し続けてるのは実は、うん、彼らがぐらいしかいないといえばいないんですよね。
もう何十年も前からの悲願ってことですよね、はい、知らなかった、立体視したかったっていう、
うん、
そうなんです。
これだし、
ね、それもねありますし、ファミコンなんて言ったら、ね、何十年も前ですもんね、
1983年
です、年とか前ですもんね、
う
ん、
そう、だから人類の夢なんですこれは。
そう聞くと熱い。ようやく。
そうなんですよ。だから、SF の世界を、ね、実現したみたいな感じですかね。
でか、うん、彼らは、その、まあ、5回プロジェクトをやってるんですけれども、その3回目ぐらいから、実際にそのディスプレイとして、うんうん、どんどんどんどん製品を作ってるんですよ。
うんうん、
ただ、一番最初のやつは本当に、なんでしょうね。すごい大きい。これぐらいの大きさのもので、で、ものすごい分厚いんですよね。ガラスの塊みたいなやつ。うんうん、で、二代目がポートレートって言って、劇的に小さくなったっていう触れ込みで、うんうんうん、でも、本当にキックスターターでも、2.5 ミリオン、250万ドルから、で言うと3億円とか4億円とか集めてるんですけど、
うん
うん、これぐらいの大きさで、ではやっぱりね、分厚いんですよ、すごく。
うんうん、
なのでポートレートって言いながら持ち運ぶっていうのには結構しんどいものだったんですね。であとは僕もその初代も2代目も支援してるんですけれども、私はエンジニアじゃないので結構使うのが大変なんですよね、
うんうん、
なんかこう PC につなげてセットアップしていろいろ苦労してやっとそこに 3D 映像が浮かぶみたいな感じでうおーってなるんですけれども、さっき言ったみたいにそのスマホがあればすぐに写真が写せるみたいなのではないんですよね。
うん。
うん。うん、なんか聞くと大きければ大きいほど良さそうな気はしますけどね。そういうわけでもないんですか。小さいことに価値があるんですか。
画面。なんでしょうね。やっぱりこう持ち運べる。
持ち運べ
る。っていうところは、うん、非常に大きいのと、あと、
うん。あ、すいません。迫力で言うと絶対大きい方がいいです。
いいですよね。
大きいのを見ましたし、ただ、うんうん、人に見せられないので大きいと持っていけられない。
うん、大きいやつは結構ね、博物館とかに行くと使われてたりします。なんか 3D 映像がこう、ディスプレイの中に浮かんでるみたいなのは、よくそこの、ルッキンググラスファクトリーの、産業用の、ディスプレイとかだったりしますね。
うんうん、そうそう。じゃあ、それは結局映画館と一緒ですよね。
うん。
あ、確かに。
そうなんですよ、うんうん、そうはそこに行ってそこの時だけ見れればいいっていうやつであれば、まあ正直どんな大きくてもいいわけですよ、どんな高くてもいいわけで、はい、そうではなくて持ち運べるっていうところ、ね、
そうです
ですよね。
彼らも、うん、あの65インチまでの製品出してますからね、
65インチ
で言うと、
うんうん、
同じ仕組みで、ただめちゃくちゃ高いです、ね、
自動車メーカーとかが、うん、あのそれまでずっとその粘土とかでプロトタイプを作ってたみたいなのが 3D でレンダリングでできる、うんうん、でもそうすると実際にそのどういうふうにね、そのどんな感じなのかってみんなで見ることができないっていう時に、そのディスプレイがあればみんなでそれを見ながら、うん、いろんなところから見れるみたいなのは使われてたんですよね、
うん、ああそれはすごい、横に立てるわけですもんね、みんながこう、
そうそうそうそう、いろいろこう覗き込める、
へえ、
はい、
そうなんだ、それはすごい、
ただもうあの目が飛び出るぐらい高いものですね、
うん、
であとね今回すごいなと思ったのが解像度がすごく良くなったんですよね、前のものに比べて、うんうんうんうん、だからやっぱりこうリアリティがすごく増した気がします。
動画見ましたけどなんか素粒子みたいなのがふわーって出て立体になる感じですよね。
あれはねまた別のソフトを使って
るんですよ。あれちょっと、また別のソフトなの、はい、ちょっと待って、ちょっと待って、
素粒子は、
あそうなんだ、素粒子系の
ルマ、ルマ AI っていう別のサービス、
また違うんですね。
そう、あれも誤解を与えると思うんですけどね。
確かにね、そうなんですよ、ちょっと分かりにくいですよね。
全然分かんないですね。
じゃあ
普通、まあでもルマ AI に対応も一応してる、
うん、そうです、完全にあの会社間のコラボレーション発表して、
あ、うん、なくても見れる、
もちろん
全然なくても大丈夫です。
見える、
はあ、
うん、
そうなんだ。スマートフォンで写真撮れば空間化されるっていうのがまず
すごいな、
あの簡単な使い方ですね。スマホさえ持ってれば空間写真撮れるよっていう、う
ん、15じゃなくてもいいんですね。
15じゃなくても、もちろんあの、はい、割と最近のものであれば、は
い、
その深
度情報っていうのを一緒に、いわゆるあのポートレートモードがあれば OK です、
ね、あれば、
そうそうそうそう、
なくても OK です。あの最近の AI は、はい、あのその深度推定っていうのをやるんで、
で、はい、そうそう、あのすごいのがそこなんですよ。要は昔の写真も AI に読み取らせることによってこれは背景だよっていうのを AI が判定して深度そのこの奥行きの情報を付与してくれるんです。
はいはい、
そうなんです。
え、それはだから昔の本当の昔の写真でも、
本当の昔の写真、
全然大
丈夫、おじいちゃんおばあちゃんとか、
おじいちゃんおばあちゃん、
全然大丈夫、
そうなの、え、それめっちゃ面白い、
そうです、
だからその写真がスマホに入っていれば、その彼らのサービスのところにその写真をピュッて上げてあげると、そのサーバー側でその奥行きの情報を追加してくれて返してくれるので、うん、それを表示すれば、
はい、取り込めばいいんですか、普通にその写真を、
そう
なんです
、そうです、
なんか記念日とかにいいですね、
うん、そうですね、
法事とか、
法事とか、
ほんとほんと、おじいちゃんおばあちゃんにその昔のね、すごいこうお気に入りの写真をあげたら、
そうそうそう、なんかね、そうそう、
浮き出てるよみたいな、
なんでこれあれですよ、家にすればいいですよ、ね、家 2.0
とか、ね、家とかでもいいですよね、
素晴らしいですね、
覗き込めるじゃん、
5000万世帯ぐらいに売れるんじゃないですか、家、
本当ですね、
やっぱ先祖は空間に浮かすべきとか言って、
うんうん、
お盆とかふわーって出せば
ね、あ、そうですね、そういうイベントとか楽しいかもしれない、
そうそう、今日せっかくなんで後半はその応用例の話をしたいな
あ、いいですね、
これだって何のために買うのって絶対になるじゃないですか、こういうの、
うん、そうですよね、そうですよね、
だからガジェットって結局あのアーリーアダプター止まりになるときって使い道がないときなんですよ、埃かぶるっていう、そうそう、まあ、いわゆるキャズムを超える方法って、
うん、
あのちゃんと応用例アプリケーションっていうんですけど、アプリケーションを、なんか事例をいっぱい出さないと、もうそのまま埋もれていくんですね。うんうん、で、僕今回すごい、あ、これはいわゆるアプリケーションがたくさん出せるなっていうのを思ったんですよ。
うん
うんうんうん、もう本当にパッと見て10個ぐらいひらめいたんで、はい。まあ一番、あの、使い勝手がいいのはね、スマートフォンで撮って、例えばお子さんの写真を撮って、うん、まあね、お孫さんになるんですかね、おばあちゃんにこうスライドショーとして、送ってあげるとかだけでも嬉しいと思いますし、
うんうんうん、
まあ、いわゆるなんだろう、フォトフレームの進化系ですね、これはユースケースが分かりやすい、
はい、うん、
でそれ以外になんか呼び込み君になるなと思ったんですよ、
うん、
あのいわゆる呼び込み君ってあるじゃないですか、スーパーとかでててててててってやってるやつ、
はい、
で呼び込み君の代わりにこれを置いて空間に 今日のお買い得商品とか浮かせとけばみんな見ますよね。うんうん、浮いてんだから。うんうん、だから。
しゃぶしゃぶセットとか言って浮かんでるわけですね。ね、
今日の寒い冬はしゃぶしゃぶセットとか言って空中に浮いてたらとりあえず見るんで、あとは爆音流しとけばいいわけです。
なんで爆音流しと
けば。そう。
その精度も高いわけですもんね。あの単なる電光掲示板とかじゃないですから。
あ、違います、あの浮いてるんで。だからアイキャッチには絶対なって、何ってなって見るんで。なんで、これでまず各スーパー全部売れるのと、デパ地下にめちゃくちゃ売れるのと、
置ける。
さっきのおじいちゃん、はい、おばあちゃん。まずいけるじゃないですか、うん、それがなんか
全世帯にいける、
そう、結構スケールするアプリ特に B2B に行けるんで、スーパーとかだと、うん、でそれを見た人がまた欲しくなるっていう、うん、なんかタッチポイントを増やすと結局こう、うん、2C も買ってくれるっていうのがあって、うんうん、でそれはまだ当面かかると思うんですよ、認知されるのに。なんで今回の戦略は結構松崎さんと話したんですけど、まずはいわゆる VTuber とかあのキャラクターが好きな人に向けてあの認知させるっていう、アバターとかをね持ってる人が自分のアバターをこう首から下げて、あの持ち歩くっていうので、まずは最初の認知を広めるっていうのからやってますね。
だからあの高級アクリルスタンド、
そうそうそう、だから、うん、そう、石谷さんがすごい言ったのはこれはアクスタだって言って、
アクスタ、
高級アクスタなんだって言ってて、
へ、それなんか交換とかコレクションとかできたらいいですね。
ね、全然できると思います。
いやいや、だってアクスタと違って浮かび上がるだけじゃなくて喋るんですよ、
う
ん、
そうか、
ホログラム風ですからね。だから彼らは一貫してホログラムって言い張ってますね。
うんうん、まあ日本でホログラムって言うと、
ホログラム警察がいるんです
。ホログラム警察が
何それ、そんなものもある、
日本だけじゃないらしいですよ結局。
あ、まあ、SF ではね、ホログラム警察っていうのが、はい、
ホログラムってその狭い、うん、定義だとあのちょっと違うん、
狭い定義っていうか、そもそもの定義が、はい、ホログラムって技術があるんですよ。
ウィキペディアとかで、
そうそう、シールのホログラムは本当のホログラムなんですけど、
ホログ
ラム、うん、はい、で今回のは厳密にはホログラムの技術じゃないので、はい、だから
その警察が来ちゃうわけですね。
だからホログラムに対してすごいリスペクトを持った人たちからは叩かれるんですよ。ホログラムじゃねえこれはっつって、あの、なんだろう、お札に入ってる浮いてるのはホログラムです、はいはい、本当のホログラム技術です、
はい、
なので厳密には違うんですけど、一番わかりやすい言葉がホログラムなんですね、うん、
なんかみんながイメージする。VR とか言われるもホログラムって分かりやすいですもんね。
う
ん、
そうそうそう。
立体心。
だからマイクロソフトも結局ホロレンズって言ってホロとつけたりしてるけど、あれもホログラムでも何でもなくて。
そうそうそう。
で、ホロホニャララって大体ホログラムと関係ないんですよね。いや、う
ん、実際は。
そう。で、ずっとその CEO のショーンはホログラムだって言い張ってて、もう俺たちが定義を変えるぐらいの。ホログラムはこれだみたいな。まあだから、ホログラム警察クソくらいみたいなスタンスなんですけど、僕はだからそれやめた方がいいよってずっとアドバイスをしてて。
なんでかって、まだ日本はちょっと早いですよね。
そう、うん、なんでかっていうと、要は敵に回すからですね、
うんう
ん。やっぱそこはリスペクトを持った方がいいし、あの、本当にホログラムが好きな人をと仲良くした方がいいから、ホログラムのようなっていう表現に全部変えさせてます。だから。きびだんごとかね。
そのホログラム警察は実はお客さんの予備軍でもあるわけ
です。そうそうそうそう。完全にそうなんですよ。で、
そう、だから喧嘩する理由がないんですよ。
むしろね、その、
失礼があってはいけない。
ホログラム警察だった人って全員買ってますね。ルッキングラスの初期から。初期の初期から。
そうそうそう。
だから、ライターさんとかもあの、西田宗近さんレベルだとホログラムって一切使わないですね。
はいはいはい。ですね。はい。
わかってらっしゃる方は、技術的に。区別をするって、ちゃんと。それ僕は正しいと思うんですけど、ただ、一般の方には分からないので、うん。だって、ライトフィールドディスプレイって言っても意味分からないですよね。ゆうこさんが。
ボリュメトリック
な。ボリュメトリックライトフィールドディスプレイなんですよ、とか言っても。はぁって。ただでさえ分からないものが絶対買わなくなるんで、ホログラムのようなって、にしてもらってます。
はい、
あーって、あの、
なるなる。
ピント。そう。だから、ものすごい、実は今回、あの、松崎さんと、ね、緻密な打ち合わせをいっぱいして、
言い回しはすごく苦労しましたね。
そう、言い回しはすごい丁寧にやってるんですよね。だから、
そうですね、ホログラム、こういう人間を相手にしないといけないから、そうです、
ホログラム警察の方を敵に回さず、かつ一般のユーザーがピンとくるような表現をすごく議論しましたね。かつ向こうの CEO にあのあの理解してもらうっていうので、
うん、
う
ん、あのアクスタをね持ってきたんです
よ。おお、
本来ので
ちょっとボケてるけど。
アクスタってね、
うん、
いや、あの、ボケた状態でいいんですよ。はっきり見えない方がいいんで。はい。で、アクスタってね、こうなりがちなんですよ。
うん。
こうっていうのは。
こうっていうのは
要は、本来はこれ、
出さない。
袋から出して、うんうん、こう、組み立てて、立てられるようにするんですよ。なんだけど、
スタンドしてない。
そうすると、うん、あの、ほこりかぶって汚れるんですよ。
汚れたくはないっていうジレンマがあるわけです、
ね。すごいですね。
そうなんですよ。だから、多分本当に本当の人たちは多分2個買ってると思います。
うんうんうんうん、
飾る用と保存用っていう2個を買ってるんだって、
はい、
このアクスタが本当に素晴らしいと思うのが、ただの写真データなのに、立体化させることに成功したわけですよ。う
ん立
てられること
に。組み立ててってことですよね。
そうそう、立てることによって。
うん、あれを立体と言うならそうですよね。
そうなんです。
確かに。
はい。いや、これは立体ですから。
立体ですか。
はい。そうなんです。
それを携帯で撮ったやつで見れるってことですもんね。
そう。で、それを、結局これは当たり前ですけど、印刷してるから1枚で終わっちゃうんですよ。
うん。
じゃないですか。
毎回買わなきゃいけない。
うん。で、別にこれがアニメーションするわけでもないし。
うん。
うんうん、でも、ルッキングラス号であれば、ね、VTuber とかであれば 3D データちゃんとあるから、それこそ喋ってくれるかもしれないし、自分に向かって話しかけてくれるわけですよ。
音声も出るんでしたっけ？
出ます。
すごいわ。なんかだんだん惹かれてきてます。
ちょっと、まあどこまで実現できるかはちょっと相手次第のところはあるんですけども、要はいわゆる生成 AI。を後ろ側にやってあげればちゃんと本当に受け答えをしてくれるわけです。
すごい。
はい。
そうなんだ。
そうなんです。はい。で、生成 AI 側も、はい、またこのワードを使うのがどうかと思いながら言うんですけど、生成 AI も調教可能ですから、
うんうん、
はい。喋って、こういうふうに喋ってほしいふうに、こう、味付けをどんどんしていくことがもうはや可能なんですよね。
じゃあそのうち例えばオンライン会議とかもこの空間上で本当に喋ってるようにできそうってことですかね。
そうですね。ビジョンプロはそれを売りにしてますね。
うん、
ただ結局あれも被らないといけないんで。
そうなんです。
面倒ですよね。あんなの被ったまま会議出るかっていうふうに。なるわけですよ。オキュラスをやってた僕が言うのもなんですけど。
本当にね。
そうでもできそうですね。すごい。
そう、だからあれ結局コンテンツなんですよね。だから映画なら終わりが分かってるから耐えられるわけですよ。うん、で、あとゲームとかも、このゲーム、ワンゲームっていうんだったら耐えられるじゃないですか。でも、いつ終わるか分からない会議のために被るのかっていう。はい、うん、
でも結構、うん、そうですね、うん。でも 3D で会議ってね、やっぱり結構本当に注目されていて、
うん、
Google もプロジェクトスターラインって言って、その、Google の場合はそう超大きいスクリーンに 3D で、人を映して、で、Google Meet が、
うん、
遠隔でやってるんだけど、あたかもすぐ前に相手が座ってるように喋れるみたいなプロジェクトやってます、うん。
ライトフィールドディスプレイですね。
そうですよね。
うん、
それの巨大なやつ、
うん。
あと、このルッキンググラスファクトリーも、NVIDIA と、一緒に、同じようなデモを作っていて、その、NVIDIA の、その、技術を使って、その生成 AI で 3D に、普通のその 2D の写真を 3D にして多分やってるんだと思うんですけれども、それでこう、実際に相手と話すみたいなことができちゃうみたいな。やっぱり結構 3D でビデオ会議っていうのはホットですね。
うんうんうん。
そう思うんですよね、みんな。そうできたら最高だなって思いますもんね。ただやっぱ被り物って、私はやっぱりメイクとかも女の人はしないといけない事情があるので、なるべくこのあたりはせめてメガネぐらいになってくれないと、きついなっていつも思うんですよね、
はい、
夏とかも。
まあ本当にそうですよね。
ねえ。なんか普及はしないだろうなと思ってますけど、はい、まだこれの段階では、なかなか。
はいはいはい、はい。
はい。
まあ、その問題に関しては、 多分日本で一番ゴロマンさんが分かってると思うので
、うんうんうん、ですよね。
はい、
まあね、
はい、
うん、
そう、かぶるのはね大変ですよ ね
楽しいんですけどすごく、うん、ゲームとしては、
そうなんです、結局面倒になったら大体流行らないですね、まあ、面倒以上のベネフィットが必要で、
そうなんですよ、
うん
うん
うん、
基本的にはなんか便利になるものはやめられなくなるんですけど、面倒なものって大体使わなくなっちゃうんですね、
うんうん、そうですよね、
あとその裸眼でやれることの僕は大きなメリットだと思ってるのが、結局ながらが可能になるんですよ、
うんうん、
それはすごく大きいですよね、
うん、
かぶっちゃうとかぶってることしか基本的にできなくなってしまうので、うんうん
うん、そうなんですね、
ながらだとまあ人にもよりますけど、まあスクリーン3つぐらいあってもまあなんとかなりますよね、
うん、
うんうん
うん、僕も今この場所だとあのこっち側に大きめのテレビがあって、
うん、
で PC があってでこの辺に今スマホがあって、
そうですね、
まあ、大体 3つぐらいは別に映ってても、
うん、
今見てるのはこれっていう、
まあ、この辺に置いて、
う
ん、
そうそう
スマホ見たりできますから、
うんうん、
そうでロッキングラス号はこうこの辺に置いておくことができるんですよ、うん
多分
でなんかしゃそうでで喋った時だけ見ればいいみたいな、
はいはい、へ
そうながらができる、
多分ながらはものすごいキーですね、だから VR が結構普及というかなんですかね、もうみんなが使うものにならなかったってながらができなかったって言ってなくて、で Apple がすごいのはあの次解決してきたんですね、ビジョンプロ Apple の HMD は、
ね、
Mac の画面がそのまま出て部屋もそのまま映し出されるんでながらができる、だからいいとこ取りなんですよね。で、で、あの、バーチャルモードと、そのリアルモードを、この、ここの、リューズ、はい、まあ今、これ、AirPods Max だからリューズあるんですけど、うんうん、それくるくる調整できるっていう。だから没入したいときは、その、イマーシブなモードにシャーってして、うん、誰か来たら戻すみたいなことができます。かつ、Mac の画面を、自分の Mac の画面を空中に浮かせて仕事をしたりできるので。うん、なので、まあ、すごい見事だなって思いましたね、そこは。
まあ、すごい値段します
ね。そうですね。$3,500、$3,500ですね。なんか50万以上します。
50万。そっか、今の為替だと。
うん、
まあ、マックより高いじゃん。
そう。しかも、あの、なんか、メガネが使えなくて、
うん、
そう、あの、個人個人、その、チューニングするらしいですね、買うときに。つまり専用のメガネとして指導、
他の人には
シェアできない。
そう、なぜかっていうとアイトラッキングを売りにしてるので、もうメガネなしの状態で最高のアイトラッキングさせる上では、
うん、ゴロマンさん買うんでしょ、どうせ。
僕はまあ一応買うと思いますけど。
おー、見たい横で、
うん、まあ、多分アメリカ行って買ってくると思います、ね、
そうなんです。
日本では当面売らないんじゃない
ですか、まだまだな。
早くて来年の3月アメリカからって言ってました、うん、でも年間40万台売るとか言ってましたけどね、強気ですね。$3,500の製品を40万台売るって、ね、初期出荷40万台でなんか100万台は年間売るとか見ましたけど、あと一応レンカも作ってるらしいですよ、
うん、あ、そう、それはそうみたいですね、うん、
へ、
う
ん、
ビジョンを売るじゃないですか、ビジョンプロだから
ビジョン、
アップルのね、命名規則だ
と。アップルの
ビジョン SE とか。
そう、S、ビジョンプラスとか、ビジョンナノとか、ビジョン。
ナノ。
うん。まあ、ビジョンじゃないですかね。アップルビジョンって。
ビジョンですね。
まあ、いきなりプロから売るっていうだけで。
はい、
iPad も iPad プロだし。
確かに、確かに。
iPhone プロとか、はいはい、MacBook プロ。高いのは基本プロですね。
でね、
うん、
$3,500するわけですよ、うんう
ん、ね、そう、そんなの誰が買うんだよっていう、
はいはい、でルッキンググラス号はおいくらですかっていう話、うん、
いやーすごい、1個聞いていいですか、
はい、
これ、
はい、
4万円からあるんですよ、4万2000円とかから、
うんうんうん、
でも、
うん、
最終プロトタイプが12万8000円のこの最終との違いは
あ、違う、そんな違う、逆の意味ですね、プロトタイプをアーリーアクセスできるってだけですね。だから2月にプロタイプ版買えるってことです、はい、でちょっと紛らわしいんですけど6月に製品版出荷なんですよ、
はい、ああ、はいはい、
うん、だから人柱の人は12万8000円払うとサイン入りで
早くもらえる。
早く手に入って、はい、開発者のコミュニティに入れるよっていう。
あ、じゃあこの4万2000は6月まで待つってことですね。
うん、そうです、そうです。ちなみにもっと安かったですね。アーリー、最初の。
さらにアーリーのはね。
そう。アメリカだと199ドルでスタートしてたんで。スーパーアーリーバード。
そういうことなのか。
まあこっちは為替と送料と税金の関係で。うんうんうん、でも3万8000ですよね。
あ、3万8000のがありました。うんうん、はいはいはい。
もう終わっちゃいましたけど。紛らわしいんですが、その12万8000ちょっと下にするか書き方を変えた方がいいかもしれないですね。
あ、このフィードバックを得て。なんかこれって違うものなのかなと思っちゃいました。
基本はまあ違いますよね。プロタイプなんで。
あ、そうか。
製品版とは。だから逆に言うと、未完成です。
未完成のを高いお金払うけど、早く手には入ってサインが来るよって。
4ヶ月早く。
僕はそれを買いました。2番目に。
さすが。
2番目。
これ15人買ってるうちの1人ってことですね。
そう、そう。
そういうことか。
人柱。
なんか、すごい世界だなと思いました、今。
うん。